か、何度も言うように童貞は俺の許可なく男女交換するな。童貞なんだ。
それ考えるとあれですね、ひどい番組ですよね。冴えない女を罵倒し、童貞を罵倒し、まあある意味社会的弱者を罵倒するっていう。
アメリカだったら裁かれますよ。
アメリカだったら禁錮400年ですよ、僕。
どっち側の人間なのか分かんないですよね。
どっち側というのは、
だからそのいわゆる童貞とかをたまに盛り立てたり、でそっちかと思いきや、お前ら寄ってくんなみたいに言ってどっちなんだって
。ほんま身近にいるほんまですら分からないっていう、俺の気持ちが
1年間ずっと分かんなかったです。
マジですか。そうなんだ。
なかなか、まあそこが魅力なんですけどね。
うわ、嘘くせえ発言。
これがB サイの魅力です。
ということでですね、じゃあ2部はこのコーナーからいってみましょうか。
知らねえよ人生相談。
タイトルコールに力がある。今日は
いやもうほんと嫌なこと続きで。もうやだよ俺。
あれですか、あの件ですか。
もうあの件もあり、まあまあ
ここではあの口にできないあの仕事の件ですか。
バカにすんな人っていうことが続いたんですよ最近また。
あの仕事以外にも、
あの仕事以外でも、
はいはいはい、
まあ、いい
でもバカにされてもしょうがないじゃないですか。野球ニートなんですから。あなた基本は。
じゃあまあまあ、あいいよ。ブログとかに書きたくなるけど
書いちゃいけないことですよそれは。
書いたら干されると思うんだ
よ。ということでこのコーナーですね、あまりにどうでもよすぎて知らねえよとしか答えられないさまつな悩みを紹介していくコーナーです。早速いきましょうか。
はい、大阪府八尾市、
おい
ペネームメソポタミア20歳、
おい
家に置いてある調味料がなくなってしまい、
うん、
隣の家に借りに行ったらちょっとエッチな若奥様に誘惑されちゃうという奇跡を起こすにはどの調味料を切らせばいいですか。
みりんじゃないですか。みりん家庭的な人じゃないと持ってないですからね。みりんは。
ああなるほど、
ね、ああみりんじゃないですか、
ね、
はい、
でもあれですよね、そのもっと深刻な悩みを抱えてる側が、うん、些細な悩みを答えていくってい
う。ごめんなさい、僕は悩み抱えてないです。ブルーさんです。ブルーさん悩みじゃないです。
こういう付き合いなくなりましたね、うん、
なんかお前となんか全部しみじみするな、なんか。しかもブルーさん抱えてるの悩みじゃないです、不満です。
そうか、
続いて茨城県下妻市、
おい
オレオつかさ、
うん、
どっかのコンクリートの壁にスプレーで、うん、潮吹きと書いてある書いてあったんですが、これを書いたヤンキーはどれだけ欲求不満だったんですか。
あれですよ、それ白蛇賞の杉本哲太バレに欲求不満でしたよ。障子をチンチンで破いていくっていう。それぐらいの欲求不満ですよ。
それがもう分かんないと思うぞ。古すぎて。
見てください。
たまに再放送してますよ、ね。
してます、してます。年末年始にぜひおすすめですんで、レンタルツタヤとか行って白蛇賞
そう、最近年始でビーバップやってないですね。
やってないっすね。
毎年やってましたよね。
ビーバップ。
なんか初日の出暴走じゃないですけど、それに合わせたのか知らないですけど。
続いて、
岩手県北上市、
おい
ラジオネームコピーマスター20歳、
おい
家に入ろうとしたら鍵を家の中に忘れてきたので入れません、
うん、
気温4度所持金100円、親が帰るまで1時間以上という条件の中、僕が取るべき行動は何ですか。漫画喫茶でしょこれ。
まあ、漫画喫茶ないですよ北上市には。
ないですかね。
ないっすよ。
まあ、コンビニか、
1時間ですよ。
まあ、1時間コンビニ余裕でしょ。
いや、わかるんです。下手したら、コンビニすらないかもしれない恐れがありますよ。
カラオケは
ないですよ。だから、そういう時は。
100円か、でも。
近くの大きな木にチンチンをこすりつけるっていう。杉本哲太。
あ、公園だね。
あ、公園の木に、
公園で。
チンチンをなすりつけるっていう。
いや、公園のベンチ。そこ出したらまた余計ダメじゃないですか。
あ、そうですか。
公園のベンチでしこってるっていう。
ブルーさん、それは、パトカーが来ます。はい、パトカーが来ます。すね、続いて。
いや、コートで。
それでもダメです。はい、
茨城県牛久市、
おい、
マルシェ19歳。
おい
中尾彰と江守徹は、うん、プライベートではとても仲良しなんですが、うん、テレビで見るときはいつも喧嘩をしています。これは二人がお互いツンデレ同士だからですか。
そうです、多分。
あ、ツンデレっぽいですね。
二人がいるとき、カメラ回ってないときはデレデレしてるんだ、多分。
あれ ましたっけ、中川明さんの池波志乃さんでした
っけ、はいはい、奥さん
結構ツンデレっぽいですもんね、なんかお互い
で、
2人の時はすげえなんかラブラブだけど、
うん、あでも僕この間、うん、江守徹さんを渋谷の街で見かけました。
えマジで、
あの浜ちゃんとの収録をしてて、
日テレの、
そうですそうです、でたまたま真横を通ったんですよ、だからちょっと応援は確認できなかったんですけど、下手したら僕映ったんじゃないかなみたいな。
えあのなんかどんな感じの、
クレープを買ってたんです。クレープを買って、ですね、
本さんじゃあいつものズダブロズブロズダブロみたいなの引きずりながら、
そうそうそう、大荷物で知ってました。でクレープ屋から
いつも夜逃げしたようなね感じで歩いてる、
世界中を旅してます。
クレープ屋からさんから東急ハンズで上がっていくシーンだったんですよ、はいはいはい、もし見られた方で録画されてる方いたら、
どんな服装ですか。
エモニさんは、
いや
本間さんは
僕多分、まあ、ジャージにリュックにトートバッグに、
あと、まあ、あの右手に地球の歩き方を持ってたんです。
全然そんなよく行く街ですから、
ね、そういえばあれですよ、僕もそういえばこの前道玄坂を登ってたら、あれですよ、何かのロケだと思うんですけど、はい、ロケバスの前に宇都宮みどりさんが立ってるのを見ましたよ。ケロンパ、
ケロンパさん、
うん、ケロンパが立ってるのを見ましたよ。なんか何の番組だか分かんないですけど、
結構そうですよね、
うん、続いていきましょう、
横浜市みどり区渋谷区竹典、日程などは決まっていませんが、うん、とりあえず来年結婚しようということになりました。
は
あ、が一つ悩みが、うん、式やその後の二次会に呼ぶ人がいません。いやいるっちゃいるのですが、呼んでいいのか迷う人ばかりです。特に全裸で来られそうな方に悩んでます
。シオンジュリア君ですね、ハガキ職人の。
どうすれば服を着て、着てきてもらえるでしょうか。
あれですよ、だから全裸でペイントしちゃえばいいんですよ、タクシーの。ボディーペインティングで。
昔あのイデラックさんが普通に黒のマジックで頭描いてましたからね。
それでいいと思います、シオンちゃんに関しては。なんならうちで受け入れますよ、ペイントは。
もう、まあ、もしあったら、
ボディペ
分かる人いるか分かんないですけど、あの、全身真っ金の、あの、モアディープっていう、金の、ね、金箔を全身に塗って。
皮膚呼吸が。
そうそうそう。
ままならない。
確か10分しか持たないみたいな。
続いて。
埼玉県川越市。
おい。
シオンジュニア24歳。
来たな、おい。
僕は以前、全裸でラジオに電話出演したときに。緊張するとチンチンから血の気が引いて気筒が真っ白になるという学習したのですが、同じぐらい緊張している就職活動の面接中でも気筒が真っ白になっているのかどうか、そこがどうしても気になります。どうにかして面接中にチラッとでいいからチンチンの色を確認したいんですが、どのタイミングで確認するのが一番ベストですか。やっぱ呼ばない方がいいよこいつ。
あ、呼ばない方がいい。
いや多分そのスピーチ頼まれたら緊張するじゃないですか、確認したくなります
よ。確認したくなりますよね。呼ばない方がいいです、シーブク呼ぶな。続いて
千葉県市川市デイビスマン。
おい、
アメリカンコミックのヒーローはみんな、うん、ビキニパンツを履いていますが、
はいはい、スーパーマンとかもビキニパンツですもんね、
となるとアメリカに行けばチョコボール向かいでもヒーローになれるってことです。
いや、パンツうんぬんじゃなくてやっぱヒーローする師匠は、ね、
まだ行けますか。
チョコ師匠は、続いて
名古屋市テンパック、
おい、
塊のリスナ
ー、
河合宿名古屋、
なんかかっこいいですね。
名古屋名物の納屋橋、
納屋橋ですね、納
屋橋まんじゅうの新作として、うんうん、揚げまんぼうとパイマンという、
あダメだこれ、
名前のものがありました。
ほう、
これ全部ギリギリアウトっすよね。
これダメだわ。
そうなんじゃねえよ、それもはや。
これ揚げ、でもちゃんと、見た目の、字の見た目、揚げ物の揚げに、まんに、まんはひらがなで。
ひらがなで棒ですよね。ええ、まあ、おじゃまん棒的な感じですよね。ヒデさんがやってた。パイマンはないですよ。
でもこれなんかあれですね、その制作者側の、
なんか絶対ありますよね。
ちょっとこれで、うなぎパイ的な話題になれば
みたいな。
夜のお供にうなぎパイ的な。続いて。
あ、おい、もう一枚。
もう一枚。
まだメソポタミア大阪府八尾市。
おい。
10万歳を超えてるのにわざわざその後の40何歳まで数える意味がよくありか。10万年も過ごしてたら、30年も40年も変わらない気がします。そんな細かい悪魔にもっと大胆に生きてもらうために、僕はあと何体の老人形に火をつければいいですか。
あれはろうそくじゃないんです、老人形は。そういうもんじゃないですから。
ラララララララララララララララでしたっけ。お前を
老人形にしてやろうか。
こんな感じで。
こんな感じで。はい、じゃあ引き続きですね、別に解決されることを期待していない、はい、人生相談待っています。送ってください。受付アドレス、本間さん。
全部小文字で、bi4@bsid.jp、bih@b-sid.jp です。番組の中でメールを紹介させてもらった人には、クリアファイルをプレゼント。メールは懸命に、人生相談と書いて送ってきてください。
待っております。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
お聞きの B サイドユアライフでは番組をサポートしてくれる企業会社を募集中。番組の中でコマーシャルを流したい、商品開発やプロモーションのアイデアを考えたい、そんな企業会社のご担当の方、お問い合わせはメールで info@bside.jp までどうぞ。
なんか俺今日テンション上がんねんだよな。
いや俺もうちょっと嫌なことあってさ。
いやいやいやいや、あげあげでいきましょうよ。
石川、
ほんま
ブルーの
B サイドユアライブ。
ほんまさん、
何でしょう。
平田さんがですね、
はい、
仕事に不満を抱えて今すごい落ち込んでるんですよ。
マジですか。あげあげでいきましょうよ。
早かった今日は。
これあれなんです、伸ばすと余計言いづ
らい。やだやだって嫌がってると。
もう CM 終わったぐらいの余韻で言っちゃった方が。
なるほど、はい、ました。まあそんなですね、本間さんのアゲアゲをモチーフにしたですね、 T シャツ、この夏本間のアゲアゲ T シャツというのをですね、はい、この番組を聞いてリスナーのみんなの協力を得てですね、番組グッズとして作ったんですけれども、
マイク当たっちゃいました、
そのですね、はい、B サイグッズ第3弾としてですね、はい、今制作進行中でですね、リスナーのみんなからデザインを募集しているものの、俺が一向にホームページにアップしないというですね。
これじらしてますね。
じらしてるわけではないです。単にズボラなだけです。
せっかくフォローしたんで。
じらしてるわけじゃないです。
これあれなんです。なんていうんですかね。まあ、なんでもないです。
まとまってないなら話さないでくれますか、お前さん。
なんかあるかと思ったら、何も出てこなかった。
ということでですね。
ボディランゲージして
ない。まあ、このですね、DDDT。うん、そうですね、何度も改めて説明しないと分かんないですよね、うん、ドンキーダフドッグ トレーナーということでですね、うんうん、ドンキホーテによくいたり、ダフ屋のお兄さんが着ている、犬の、はい、トレーナーと、はい、犬のデザインのやつなんですけれども、
要するにガルフィです。
ガルフィです。そうなんですけど、
もう分かってるんです。
分かってるんです。どこのメーカーのやつかってことも分かってるんですが、まあ今そのなんていうの、まがいもの、ま
あ、なんていうのか、まあ、ですね、
コピー商品を、ね、まあ、番組で作ろうじゃないかと、はい、3人のですね、顔をモチーフにしたですね、うん、犬、まあ擬人化ならぬ擬犬化したですね、3人を擬犬化したですね、はい、デザインのトレーナーをですね作ろうということでですね、はい、うん、まあ12月、まあ、10日ぐらいをですね締め切りにしようというような、はいはい、ような話をしてたんですが、うん、まあ、先週お話した通りですね、結局ですね年末年始、はい、作業工程のですね、
うん、そうなんです、
進行がどうしても止まってしまうんで、うん、だったらもうデザインギリギリまで募集しようじゃないかということで、うんうん、正式に発表させてもらいます。じゃあですね、12月の25日まで募集しましょう。12月25日まで募集しましょう、
はい、うん、じゃあもうギリギリじゃなくなったわけ
です、ね、わけですわけです、
うん、この、今週分が、
で、年明けにはもうすぐデザイン発表して、はい、でまあ、松の内明けたぐらいからですね実際の作業に入ってですね、まあ、1月末から2月頭ぐらいにはですね、はい、販売して、冬から春に、うん、春はもう上にジャンパー羽織んなくてもね、あ、はい、
そうですね、
パーカー一発で生活できますから、
まあ、もしその来年 の成人式に着ていきたかったっていう人がいたらごめんなさい。ケーキ付けに着ていきたかった。
やめてください。そういうケーキはつけないでください。成人式の時は。
なんか、
やめてください。
ちょっとまあ、地方の方で、今年もありましたみたいなニュースに、
そのドンキー DDDT を着てな、リスナーが映ったりするのはもう一番嫌です、そういうの。
各地で DDDT
を着て。そうか、大暴れみたいな。
なんかうちのね、その何 DDD の、あれだったらちょっと嫌ですよね、その
嫌ですよね、
特になんか暴れてるやつが、酒によって暴れてるやつが、DDD を着てるっていうのはなんか
なおかつどっかに、まあ、もちろん番組のロゴも入っちゃうじゃないですか、あの警官に倒されて警棒で軽く殴られたりしてる、ね、ジュラルミンの盾とかで押さえつけられてる中に
リアル騎士団みたいなやつが
リアル騎士団。それは嫌ですね。よかった。逆にじゃあもう成人式シーズン外しててよかった、販売の時に。ということでですね、まあ、はい、絶対今週中にデザインの第1弾、今来てるものから優秀作を選んでですね、はい、アップしますんで、ホームページチェックしてください。アドレスはですね、www.be-side.jp、www.bside.jp でございます、はい。たくさんのデザイン待っておりますが、まあ、そんな中ですね、うん、まあ、リアル DDD、もうですね、世間では話題を呼んでるようで、はい、というか、もうカチコチで目撃されてます、リアル DDD。はい、墨田区。ラジオネーム祭りだわっしょい、はい、先日子供向けイベントの仕事があり、うんうん、私名古屋に出張しておりましたと、はい、うん、そこに喫煙所の場所を聞きに来た若いお父さんがいましたと、うん、パーカーを羽織るカジュアルな格好に、異常に光る金の鎖のネックレスが不似合いな印象を受け、なんとなく歩き去る姿を背中を目で追うと、うん、パーカーの背にガルフィーの刺繍が、
あ、まあガルフィーは、まあその一流なんですかね、
子連れドンキーダフドッグです、子連れ狼的な子連れ DDD っていう、
子連れ犬、
子連れ犬、茨城県水戸市、はい、時和大学、ラジオネームパンチ、お、石川さん大変です、うん、俺がバイトしてるバイト先の回転寿司屋に DDD を着た男性かっこ50歳から60歳くらいの老人が、
結構あれだな、
奥さんを引き連れてご来店しました、
年配の方に、
年配の方にも受けてるんですね、やはり DDDT を着た男性の方はそれなりの風貌だったんですが、奥さんの方はかなりしっかりされている方で、美女と野獣ならぬ美女と犬の夫婦だなと思い接客してました。まあ、美女と野犬ですよね、
僕あのこの前なんか土曜の昼間にやってた日テレの放送で、なんか大阪で、友近さんと、
はいはいはいはいはい、僕もちらっと見ました、
大阪のすごいキャラクターをなんか、
中川家の礼二さんが、
そうそうそう、二人で、まあ、天王寺の、
はいはい、
通天閣がある、
はい、あの辺りを
歩いてたんですけど、やっぱあそこら辺結構ディープなところじゃないですか、でもう、とりあえずでもカップルとして、中川家の方と礼二さんと、あの友近さんが、カップルっぽく歩かないとなんかすごいこうキャラの濃いカップルが見つかんないっつって、
はいはいはい、
着替えたんですよ、
あ、なるほど、キャラの濃いカップルを見つけるっていう企画だったんですね、
まあ、それもありつつ、あと、キャラの濃いおじさんとかいろいろで、それ着替えたショップが、天王寺のショップがまさに、そのガルフィー、もうガルフィーショップなんですよ。
ガルフィーストア、
ガルフィーのオンリーショップ。
いやでもオンリーじゃないんだけど、その
ガルフィー系の、
そうなんですよ。レイジさんが着替えたのは全然ガルフィーじゃなかったんですけど、あの店の前に立ってそのバックに思いっきり中川さんのレイジさんの後ろで犬がぶら下がってたんですよ。
ぶら下がってましたか。
ここはすげえなって思いましたね、俺。初めてメディアで。
なるほど、DDD っていうのが、大写しになった
と。大阪やっぱすごい、多分天王寺のね、近い人ちょっとチェックしてほしいんですけど、結構でかい店でしたね。
なるほど。さらにね、こう、全国ですよ。福井県越前市。チチルミル、23歳。23歳の助産師。
お
ー。助産師。私は福井のど田舎に住んでるため、はい、B 祭で話題の DDDT はお目にかかれないと思っていました、うんうんうん、あ、まあ、まずこれ誤解なのは、はい、地方ほど言います、DDDT は
これ盲点なんですよね、意外と、
地方ドックさんがね、
地方ドックがところがいました。しかも私の職場に、私は看護師&助産師として働いてるんですが、はい、びっくりしたことに入院中のお産を終えた患者さんが DDDT を着ていたのです。
あー
奥さんが来てたわけですね。
ちょっとでも新生児には刺激が強すぎ
る、ね、
でき
ますよね。
犬の方がでかいですからね。子供より。
ワンちゃんの方がね。一着4万以上したことのこと。
マジで値段聞いたんですね。それもすごいな。
そして旦那が見舞いに来たのを見てびっくり。旦那も同じものを着ていたんです。ペア DDDT。夫婦で8万。ギザドッグセレブっていう。
4万だったら犬飼えんじゃん、普通に。
そういう問題ですね。
と、この夫婦を私の中でセレバー扱いをしていたら、この夫婦、退院してもう1ヶ月近く経とうとしているのに、まだ入院費を払ってません。このまま、ドッグに踏み倒されるんでしょうか。
DD セレブ。
やっぱりもう D の遺伝子が。
D の遺伝子。
D のすすめみたいな。
来てますね。
喧嘩カルビーとかいうところ。
ということでですね、引き続き、DDDT 目撃情報を待っておりますんで、
ですね、
番組の方にどんどん送ってきてください。はい、待っておりまーす。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。
クリエイター集まれ。 B サイでは石川本間ブルーンのトークやキャラクターからインスパイアされたイラストや音楽を随時募集中だよ。作品はメールで bi4@bside.jp まで。なお作品を番組で紹介した場合、著作権は B サイに帰属します。
石川
本間ブルーンの
B サイド言わない。
迷惑メールにご用心ということでですね、まあ、最近はですね、件名のところにですね、はい、主人が大アリクイに殺されましたなどですね、はい、一見興味を引いてつい見ちゃいそうなタイトルがですね、かかり、書いてあるなどですね、もうやり口がますます巧妙になって、一見してそれとわからない迷惑メールなんですけれども、
この1年で一気にあれですね、悪質になりました、
増えましたよね、まあそんなですね、世に出回ってる巧妙なですね、迷惑メールを紹介して注意を促していこうというのがこのコーナーになります。早速ですね、もう今週もいろいろ出回ったみたい、この1週間、わずか1週間ですよ、すごい出回ってるみたいなんで、はい、紹介していきましょう。またこの方ですね、千葉県市川市恵比寿マン
残念、
件名性格を直したいんです、
なるほどね。
私は知らない人と話すのが苦手なテレフォンオペレーターです。
なるほど、はい、
じゃあなぜこんな仕事してるのってことになるけど、これを説明するとアブさんの単行本より長くなっちゃうから。今日はあえて言わないわ。
ま
あ、
言わない
ん
でしょうね。
そりゃ長いわ、
うん、
そ
りゃ
長い
長いよあれは。
ところで世の中に初めて会った人とでも意気投合しちゃって親しく話せちゃう人っているじゃない、あんなの私には無理。どれくらい無理かっていうと、足立みつるが描くキャラクターで神経衰弱するくらい無理。え、例えが分かりにくいって。そうね、じゃあルクプルドライブでモッシュするぐらい無理。
なるほど、そっちが分かったな。
え、まだ伝わらない。じゃあ激辛カレーを食べた後の口でフェラされるぐらい無理。あ、これはすぐ理解できたよね。男の人ってこれだからやだわ。メールだったらこんな風に喋れるんだけど、本当の会話はまるでダメ。もし深田恭子の会話のテンポを松野明美ぐらいにできるという会話の達人がいらっしゃいましたら、ぜひ私にメールでアドバイスくださいということで。あ、なるほどね、
例えが好きな人です
ね。例えが好きな方ですよね、まあ、もしかしたらエビスマンが例えたい方だけなのかもしれないです。
いや、届いたんでしょうね、これが、
これ届いちゃったっていう。
フィルターの、ね、設定変えればいい、
変えればいい。スパム、スパム、ね、スパムを排除して設定すればいいのね、ベストマンさんも、ね、
でもお人よしを狙った
こと、ね、まあね、そうですね、
性格直したいですっていう、
はい、どうしようかな。じゃあもう一枚エビスさんいきましょうか。なんかエビスさん多いですね、ね、本当にね、千葉県市川市エビスマン、懸命バンドを始めたんですが、まあバンド気になりますよね、ちょっと見ちゃいますよ ね、
ますね、
私はバンドをやろうぜという志のもとに、男子校の生徒4人が集まったというコンセプトでバンドを始めたんですが、たまたま同じコンセプトのバンドが出現したため、コンセプトの変更を余儀なくされてるバンドマンです。なるほど、アビングトンボーイズスクールの方からメールが来たのかと思ったら違うんですね、アビングトンボーイズスクールのせいでコンセプトの変更を余儀されていると。
はい、
これまでもホームページなどでは新しいコンセプトの募集を行っていたんですが、来るものといえばヘルスの待合室でたまたま一緒になった4人のサラリーマンが自慢の指テクを楽器に持ち帰ってみたというのはどうか。
聞きたいそれ。
とか、四股をかけられていた女から受け取ったメールの一斉送信のアドレスに入っていた穴兄弟4人というコンセプトのバンドとか、ろくなものがありません。こんな長いコンセプトをいちいち雑誌やテレビで言うのも疲れるんで、ぜひ皆様に良い知恵を貸していただきたく思っています。もし採用していただいた場合は寸志ではありますが、お礼といたしまして新宿のヘルスで使用できる割引をプレゼントします。メールにて受け付けておりますので、ふるっての参加をお待ちしておりますと。ああ、いい、面白いですね、バンドのコンセプト。
そうですね。
こんなので一緒になった4人組っていう、何人組っていうの、
あ、ちょっと夢がありますね、
これ面白い、
ね、
あ、コーナーできそうですね、ちょっとじゃあなんかコーナーするかも分かりませんが、こんなコンセプトのバンドっていう、
なるほどなるほど、 いいですね。
送ってきてみてください。バンドやろうぜ。
どこでライブやるんですかね。でもこの
分かんないですね。ヘルスの待ち合わせでたまたま一緒になった4人のサラリーマンが自慢の指テクをがっきり持ち帰ったみたいなキャッチコピーですよね。
オンエアバトルみたいな感じです。
あ、それとプラスバンド名も書いてきてほしいですね。
は
い、
あそうですね。
こんなコンセプトのバンド、何やってい
う。まあそれで落としてほしいですね。
東京都八王子市、はい、メロンイエロー帝京大学4年生もうブルーさんの後輩ですね。件名、はいはい、14人目の真相を教えます、
うん、おミステリーみたいな感じですね、
私は恐縮ですという言葉を売りに芸能レポーターを長年務めさせてもらっている男ですと、はい、ちなみに恐縮ですという言葉を売り物してる方は実は、
う
ん、あの僕の高校の先輩なんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。
なし
なし先日女優の石原真理子さんが自叙伝を出版されたことはあなたもご存知なはずです、うんはい、その自叙伝には今まで石原さんが関係を持った男性が、うん、実名で13名も赤裸々に書いてあることが今世間を賑わしていますが、はい、そこにはページ数の都合上やむを得なくカットされてしまった14人目の男がいるんです。
おーおーおすげー知りて。
今回私はその男の情報を何とか入手いたしましたので特別にあなたにだけその情報をお教えいたしましょう。
なるほど。
その男の名は石川翔一。
あら
年齢30代前半職業は制作会社を営む若き青年実業家趣味はバイクとたまにジムでボクシングをすること石原との出会いはその男がとある大学の学園祭で石原を女学生と間違えてナンパしたことがきっかけ
ついこの間じゃないですか、
男の特徴はよく髪の毛の色を変えて周りの目を引きつけようとしまた夜の営みでは石原とのセックス中に仕事の電話をしたりプロ野球のパリーグの試合結果を携帯で確認したりと石原より年下ながらかなり積極的だったよ。積極的じゃねえじゃんセックスに対してそんなやんちゃな部分が石原、そんなやんちゃな部分を石原が気に入り関係を持っていたが、うん、結局その男がワールドカップ期間中お菓子とピザの食べ過ぎで激太りしたのと風俗通いがひどかったため石原が嫌気をさし別れたと見られている今回教えられるのはここまでですが下記の URL をクリックしていただければその男石川翔一のチンコ丸出し写真が見られるのでぜひアクセスしてみてください
石川さんそんなことやってたんですか
結構僕は石川昭人です。翔一じゃない
ですか。なんか童貞はなんかどうのこうの言ってるけど
僕じゃないですけどチンコ丸出しって面白いですよね
でも石原真理子ってあれですよね、はい、本間さんがこれ言ってたんですけど、うん、こいつただのやりまんじゃん。
いや違いますよ。
辛口なこと言ってたんですよこの前。
変な意味じゃなく、ただ結果
そういう風にじゃねえか
と。そうかやりまんじゃんね。普通に俺に言ってましたね。
なんかこう難しいとこです。
何が
難しいとこです。あの問題は。
あの問題難しいとこですか。
やりまん発言が。
ということでですね。
本間さんから
引き続き迷惑メール、はい、こんな迷惑メールが出回ってたというのをですね、お待ちしておりますので、ね、どしどし送ってきてください、はい、まあ送るっていうか転送になりますかね形としては、受付アドレスこちらです。
bi-side.jp
なんて
biho@b-side.jp です、はい、番組の中でメールを紹介させてもらった人にはクリアファイルをプレゼント。
はい、
件名は迷惑メールと書いて送ってください。
待ってます。
石川
ほんま
ブルンの B-side you are live。